101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。ちょっと遅めに咲き始めた西宮の桜がちょうど満開といいますか、今見ごろという感じになりましたので、宿川堤にはとても大勢の人たちがおいでになっています。そういう人たちにぜひ、帰りには郷土資料館に寄ってくださいよって歩きながら声をかけていきたいなと思うんですけれど、郷土資料館では毎月月替わりのアラカルト、一品料理が出ていますので、どうぞっていうわけですけど、今月の一品料理がどんなものなんでしょうか。郷土資料館にやってまいりました。担当は笠井学芸員さんです。笠井さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お花見行かれましたか。
はい、毎日通勤の時に。
そうですね。
眺めて、
はい、郷土資料館の方は毎日、
そうです、
ね、駅からここまで来るまでに、もうとっても綺麗な桜を見ながら来れる。
はい、
大勢人も出てますし、帰りも綺麗でしょう、夕方になって、
ね。そうですね。夜桜がとても綺麗 で、はい、また朝と夕方で違った顔が見れて、
ね、はい、
贅沢な時を過ごしております。
そうです。そういう笠井さんにお会いになるためにも、ぜひ郷土資料館に来ていただきたいと思いますが、今月のアラカルトを担当された笠井さん、これは何というものですか。
はい、今月のアラカルトのテーマは、はい、江戸時代の工業チラシというテーマで展示をしています。
工業チラシ、はい、どんなもんなんでしょうか。入ってみさせていただきます。郷土資料館の展示室、一番前の部屋、前室みたいになっているところが広い部屋なんですが、その玄関というようなところにガラスケースがちょんと一つ置いてありまして、あまり大きなもんじゃないので見逃さないようにしていただきたいんですが、高さが1メートルぐらいの小さなガラスケースですね。そこの中に展示されている、品物は、これは紙で書かれたもので、紙に書かれたものですね。
そうですね。江戸時代に作られた木版画です。色がついています。はい、
綺麗な色ですね。
そうなんです。
ちょうど今の時期にこの合わせて探してくられたのか、収蔵庫の中からたくさんある資料の中からこれを一点探し出されたんでしょうけれど、
はい、
桜の花が満開というふうな、まず絵柄ですよね。
そうですね。今見ていただいているんですけれども、はい、画面の上部にですね、桜の花が満開で咲いていて、右下の方にはちょっとグリーンが入って、ちょうど、そうそう、はい、今の春の季節に
宿川堤みたいなもので、
そうですね、色合いがとても綺麗な資料になっています。
長い方が50センチ、短い方が40センチぐらいの、まあ、四角い紙に色刷り のチラシなんですけれど、何が書かれているかちょっと皆さんにお知らせしていきましょうかね。
はい、
一番手前のところに、その桜の花の下ですよね。
はい、
手前に一人男性が紋付きを着て、それで手には扇子をちゃんとお持ちになって、ご挨拶をなさってるような、ちょっと正座をしながら前へ少しこううつむいて、
はい、
ご挨拶でしょうね。これ、
そうですね、この人物は口上を述べている人物だと思います。
口上ね、舞台の上で、
そうですね、口上かというと、その人物の後ろにですね、
はい、
いろんな道具が書いてあります。
一つずつご説明ください。あ、
はい、一番右側の奥の方に、はい、コモダル、お酒の樽をコモで包んだコモダルが積み上げてあるのが見えます。
本当たくさん積んであるんですね。はい、
でその横にですね米俵が3つあって、
はい、米俵、
はい、米俵の手前には大きな石が書かれています、で石の横には木箱が1つ書いてあって、
それぞれに、ね、箱があって、
はい、文字も書かれています、石には力石、
石に力石ね、はい、これは重たいものを持ち上げる人がいたんでしょうね。
はい、で、あの小樽にはですね、ごひいきの力花咲く力持ちというふうに書いてありまして、この石ですとか小樽を持ち上げる力持ちというような見せ物の道具であるということがわかります。
見せ物ですか。はい、すごい人がいたんですな、こんな大きな重たそうな石を持ち上げますよ、
そうですね、
はい、見せますよというわけです。
ちょっと大げさかもしれないんですけども、こうあの座っている前の男性と同じぐらい大きな石が書かれています。
で人間一人分ぐらいありますもんね。
でですね、木箱の方には曲持ちというふうに書いてありまして、はい、曲がるという字に持ち上げる持つですね、でこちらはですね、手ですとか足で持ち上げた木箱をですね、自在に操って、人に見せる曲芸の見せ物であったことがわかります。
僕ね、そういうのね、小さい頃に見たことがあるような偉いことをしてますな。あの、曲芸師さんが台の上に仰向けに寝っ転がってね、で足を上に向けて、その足の先にこういう木箱を置いて、なんか拍子よくね、はい、くるくるこう蹴って回すわけですね。
まさにそれが曲
それでしょうね、
はい、見せ物です。
ははこの箱を回してたんかってい
う。そうですね。
なるほどね。あ、そうですか。あ、そういうものを見せますよというものがここに飾られている、
はい、
としたら、その力持ちはきっとこの米俵とかですね、
はい、
お酒のこもだるなんかも持ち上げたりするのかもしれません。
そうです ね、そう思います、
ね、
はい、
でこういうものを持ち上げる力持ちがいるんですよということが絵で示されてるわけですな。
そうですね、はあ、絵の横には文字が書かれています、
はい、
その文字を読みますとですね、うん、はい、世話人というふうに書いてありまして、
ね、
この見せ物を誰が企画したのかということが書かれています、うん、
はは
そこにはですね4つの名前が書かれていまして、
これ、ね、
はい、全てに若中というような文字が書いてあります。
若中、
はい、若者
真ん中の中、はい、
そうですね、うん、おそらくですね、江戸時代の成人男性の集団を指す言葉だと思います。
なるほどね、
はい、この若中が企画した見せ物を、うん、を、まあ、興行元としてやっていたのが朝日左平という人物であると思います。
はあ、これあの一番左の端に大きく書いてあるのが総会元と書いてありますな。
そうですね、
これが前言った興行元という意味でしょうかね、はい、
そうですね、
朝日左平さんという人の名前が書いて、まあ、これはまあいわばプロデューサーでしょうね。
そうですね、もしかしたらこの真ん中に座っている男性が朝日左平かもしれないなというふうには思っているんですけれども、
そうでしょう、そうでしょう、そうでしょう、うん、それで一つずつ書いてある4つの名前は、
はい、
例えば浜岡若中、
はい、
それからその次の浜岡若中っていうのが多いですけれど、一つだけ。
おそらくですね、浜岡若中は、うん、あの浜の方と、まあ、岡町の方の集団というような意味合いだと思うんですけれども、はいはい、4つの中でですね、一つだけちょっと変わった名前がありまして、うん、読むと檜垣樽蔵若中というふうに書いてあります。
檜垣樽、樽が入ってるっていうのは、はい、何かそういうお商売の方かもしれませんね。
そうですね、江戸時代の海鮮として有名なものに檜垣海鮮と樽海鮮というのがあるんですけれども、その海鮮の荷物を扱っていた蔵の関係の集団かなというふうには予想できるんですけれども、ちょっと詳しいことはまだ調べきれてないので、これから調べていきたいなと思っています。檜垣
海鮮、樽海鮮、はい、どちらもまあ言ったら運輸業ですよね。
そうですね、特にですね、樽海鮮っていうと、もう西宮の方は
関係が、
はい、
お酒を運ぶ船ですから、
はい、
で蔵ですから、
はい、
まさにお酒に関係ありますな。
そうですね、
これは この方は絶対西宮の方でしょう。蔵若中っていうのは、ね、若中と読むかもしれません、はい、若中なんですね、はい、この方はこれは個人じゃなくて若い人の集まりというふうなことかもしれません。そう
ですね、まあ、職業の関係で集まりがある何か集団かなというふうには思うんですけど、
そうですね、
青年団とかのですね、走りみたいなものですの で、 で、はい、で
その人たちがこの佐藤、朝日佐平さん の、 催しといいますか企画を受けて、じゃあうちでやってください、うち世話しますから会場ここでやりま す、
そうです、ね、
こんなことで皆さん集めますからね、はい、とか、料金はいくらにしましょうとかいうようなことを相談しはったんでしょうね。
そう思います。ね、こういう若中が4つも集まってますので結構な規模だったと思うんです
でしょう、ね、
はい、
その規模
があるのが、はい、
規模を示す何かがありますね。
そうなんです。一番最初にですね、お話した桜の木にですね、たくさん短冊が、はい、かけられていてですね、そこに地名がいくつか書かれているんですね。
これは地名なんですな、はあはあ、
よく見てみるとですね、まあ、一番最初に目に入るのが真ん中の方にあるのが西の宮という地名が
書いてあります。
はい、
真ん中にありますね。
真ん中にあります。はい、それとですね、西の宮の横を見てみるとですね、北南電報というふうに書かれています。
はいはいはい、
この電報もですね、非常に樽海線と関係の深い地名ですね。酒造りも盛んに行われていた地域であります。
はい、ああ、電報ね、はいはい。
西宮と関係の深い地域ですね。
ね、大阪に電報橋っていうのが今でもありますから。
そうですね、はい、大阪の地名になると思います。
でしょうね。
はい、
あそこから船が出てた、
そうですね、
樽海線、
はい、
あそこまで酒をずっとみんなで運んで持って行って集めて、そこで積み込んで東京へ行くと、
そうですね、
いうその電報という地名なんです、
はい
は
い、
それがここへぶら下がってるということは、
はい、
電報でもこの催しやりますよという、そういう意味、
そういうことだと思います。はい、
そう思って見ていきますと、これ全部地名ですから分かりやすいですな。
そうですね、有名なところで言いますと、はい、住吉ですとか、はい、堺、
はい、
兵庫、神戸、明石ですね、
はい、
内陸の方に行きますと伏見ですとか、
はい、
京都で、滋賀の大津あたりまで行ってたんじゃないかということが、
これは淀川を登っていった、はい、ということ
ですね。
伏見から京都、大津ね、はい、
地域で分けると瀬戸内海の港町と淀川を遡上していって、
は
い、まあ、最終地点っていうような形になるかなと思っているんですけれども、
なるほど、
そのあたりを回る興行だったと思います。
あ、そう思ってみればこれ面白いですな。今宮って大阪の江別さんのとこでしょ。
そうですね、
から新家とか新田とかいうのもやっぱりそういう海沿いの新しい町やったんでしょうね。
そうだと思います。
住吉神社ありますもんね、
はい、
堺、電報、西宮、大阪、兵庫、今度は神戸の方行って兵庫、それからずっと西まで行って高砂、明石と、こうなってくると本当におっしゃる通り瀬戸内海の沿岸をずっと回りますよという。そんなことでしょうね。
そうですね。で、こちらの資料は、うん、その見せ物が興行しますよというのをお知らせするチラシのような役割を果たしていたと思います。
そうか、これいつ頃のものやと思われますか。
色の具合から見ますと、うん、江戸時代の終わり頃かなというふうに予想されます。
そうですか、
はい、
綺麗なものですね。だけど
そうですね、前回ですね、うん、アラカルトで引き札を同じく、
見せていただきました、
はい、展示したんですけども、そちらはですね、近代の引き札でかなり色合いが鮮やかで、こう目にこうバッと入ってくるようなビビッドな色合いなんですけども、はい、江戸時代のものは染料が違いますので、うん、柔らかい色合いの引き札になっています。
落ち着いて 見れる感じの絵 で、
はい、
でまたこれはこれで美しいですし、
はい、
この前も申し上げましたけど、これあのチラシとか宣伝広告のためのポスターとかとして貼り出されたり、あるいは配られたり届けられたりするんでしょうけど、
はい、
それをもらってこれ置いときたいなとかね、
はい、
ちょっと部屋の中の装飾にしたいなとか思ったりするかもしれません、
はい、 そうですね、こちらはですね、売り出されたものというよりはポスターのようにどこかに貼り出されたんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、
見えていくでしょうね、これはね。
ただですね、いつやるのかですとか、うん、西宮のどこでやるのかっていうことまでは書いていませんので、まあ、まずはこれでお知らせをしておいて、
ね、
細かいことは後から。
なるほど、
通知があったのかなというふうに思っています。
なるほど、はい、じゃあ、まあ広い範囲の人に今年はこういうもので回りますよと。
そうです、ね、
まあ、この力石と、コモダルとコメダーラ見てもらったら大体わかるでしょうと、ね、
はい、
曲持ちの箱を見てもらったら どんな曲芸をするかもわかるでしょうってなもんで、あらかじめ知らしておく。で、近くへ行ったらまた近くでお知らせのビラが巻かれるのかもしれない。
そうですね、
うん、はい、こういうのがあったんですな、
はい、
そうですね、江戸時代、ね、
西宮というふうに書いてあるので、やっぱりどこでやったのかなっていうのがすごく気になるところなんです。これからだとちょっとわからないんですけれども、はい、他のですね、西宮にある古文書を見てみるとですね、
古文書に載ってますか。
はい、そうですね、はい、見せ物っていうのは江戸時代の特に終わり頃は非常に盛んに行われていた出し物でですね、例えば西宮神社御社用日記という県の指定文化財になった、はい、資料があるんですけれども、そうです、はい、
はいはい、
そこを見てみますとですね、曲持ちではないんですけれども、曲馬という見せ物、馬の上で演技をする、はい、曲芸なんですけれども、それをしたいっていう申請の資料があったりですね、会長という一大イベントがあったんですけれども、会長に合わせてですね、いろんなところから見せ物を出したいという申請が集まってきてですね、
会長というのはその、まあ、神社なら神社のお祭りのようなことを、
はい、普段は見せていない恵比寿様の心臓ですとか、あと今広田神社にありますけれども、剣樹、
はいはい、
そういう宝物類を特別に見せますよというようなイベントで、それに合わせてかなりの人が集まってきますので、そうすると見せ物も儲け時だということで、境内にたくさん店を出して、はい、小屋をかけるんですけれども、
相乗効果ですな。
そうですね、
神社もそういうことで、まあ、めったに見られないものを見せましょうと言って、はい、まあ、サービスさせる。宇治子は宇治子でそれが見たいから、みんなもう親戚縁者みんな呼びかけてですね、はい、全国からみんな寄ってこいということでそれを見に来る
そうです、ね、
じゃあそれのためにまたその見せ物が、まあ、出てくるタイミング、はい、
で見せ物を見るために人が集まってきて神社にお賽銭を出すというような形で、
すごいイベントですね。
そうですね、
それを会長というわけ
ですな、はい、会長に合わせてですね、いろんな見せ物があったと。
で、まあ、この西宮であったらやっぱり江別さんとか広田神社とかという大きな神社、あるいは天神さんもありますし、はい、そういうところでやられたんでしょうね。
そうですね、見せ物と神社ですとかお寺っていうのは非常に深い関係にありますので、その広い場所ってなかなかないんですね。神社の境内ですとか町の外れ、そういうところに小屋がかけられて、見物をするというような形になります。
どれぐらいの規模でやられたんでしょうね。
そうですね、西宮神社で1700年代の半ばぐらいに行われた会長ですと、300年前の、そうですね、見せ物関係の小屋が20軒ぐらい境内に建てられたっていう記録が残っています。
あの中に20軒ですか。
多分あふれ出して周りの町の方にも行ってたと思うんですけれども、
そうですね、はい、まあ、今は江別さん、東海江別なんて言ったら、もう前の道は全然東海の車は入れなくなって通行止めになり、はい、昔はあんな広い道じゃなかったでしょうけど、逆にそういう道に小屋がかかったんかもしれませんね。
そうですね、あの参道には人がいっぱい並んでたと思いますね。儲かったでしょうね。
だからそう大きな小屋でなかったかもしれませんね。
そうですね、いろいろあったと思います、うん、例えばこの曲持ちとか力持ちですと、こう小もだれを積み上げて持ち上げる必要があるので、かなり高さの高い小屋がかけられたと思いますし、
ね、あまり近くへ寄ったら危ない
で、そうですね もし芝居の小屋だとちょっと広めで建てられたかもしれないです
ね。あ、そうか。まあ様々でしょうね、そういうこと、はい、もう何十もの小屋がかかったというか見せ物が行われたというのは、まあ、小屋になってた場合もあるでしょうし、そうでない場合もあるでしょうね。
そうですね、うん、で、あの見せ物を出した西宮神社の記録とですね、もう一つですね、はい、見せ物を見に行った記録っていうのも、うん、
それもありますか。
そうですね、西宮にありまして、あの岡本家文書という、こちらも市の指定の文化財なんですけれども、はい、そちらにですね、日記が、はい、これも残っておりまして、王城屋日記というんですけれども、
王城屋さんの日記ですな、はい、
村の役人を引退したですね、ご隠居がですね、うん、中山寺まで会長を見に行くという記事が残っておりまして、
中山寺でもやったでしょうね、はい、当然 ね、
中山寺の、あの宝物ではなくてですね、中山寺まで播磨の国の方からご本尊がやってきまして、それを特別に見せるという思考だったんですね。
そういう会長もあるわけです。
意外帳と出外帳というんですけれども、
そこであるものをお見せするのが意外帳、はい、遠くからやってきて見せてくださるのが出外帳。なるほどね。
3月の4日から始まる会長だったんですけども、はい、日記を見ると3月1日に、はい、あ、中山寺で3月4日から会長があるという知らせが待ってきたというようなことがまず書かれてありまして、3月4日の始まりの日にですね、早速会長に行っています、
は
い、そこでですね、あの稚児綾踊りというのを見物したというふうに書いてありますので、やはりここでもセットになってるんですね。会長を見て、はい、出し物を見て楽しむというような遊び方だったみたいです。
稚児さんが踊られるようなものが見せ物になっていた、ね、なるほどね、
はい、それで一回行ってですね、もう一度3月の半ばに出向いていって、うんうん、で4月の終わりにもう会長はおしまいだなというような一言まで添えられていますので、非常にですね、あの庶民にとって会長というイベントは楽しみなことであったと思います、ね、はい、
そういうものがどっかからかやってきてくれて、まあ、近くでこういう興行をしてくれるというのが本当に大きな、まあ、楽しみといいますか娯楽であったんでしょうね。
そうですね、
まあ、他にはそうたくさん娯楽もなかったでしょうから、まあ、そういうのがやってきてくれたらみんなワクワクして見に行ったりしたんでしょうね、はい、リピーターをやったわけですか。
そうですね、
岡本家
で先ほど岡本家の文書だと3月に会長が始まったというふうに言ったんですけれども、西宮神社の御社用日記を見ていると、やはり西宮でもですね、3月の初めから4月の終わりぐらいまでがだいたい会長の時期だったんですね。とすると今のちょうどこの時期が、
そういうことですね、
会長の時期です、
ね、なるほど、
ね、そうするとこのチラシを見ても、はい、桜の時期 で、
そうです、ね、
どう見せ物の時期は春というような感じですね。
なるほど、西宮神社の御社用日記とこのチラシという、どっちもまあ文化財の資料ですけれど、ぴったり合わさるやないかという話になりました。そうですね、まあ、今日のこのチラシではこういう、まあ、見せ物、曲持ち、あるいは力石ですけれど、その他に当時江戸時代どんな娯楽があったんでしょうね。
江戸時代で、
まあ、曲芸というのはありますわな。
一番大掛かりな娯楽というとやっぱり歌舞伎かなと。
歌舞伎ね、
そうですね、はいはい、思います。近場で言うとですね、道頓堀の方に、うん、あの常に歌舞伎が興行が、はい、はいはい、されていましたので、そちらまで見に行くっていうのもあったんじゃないかなというふうに思いますね、
まあ、ずっとやってらっしゃる施設が歌舞伎座なり、ね、はい、あるいはそれ角座とか中座とか、いろんな名前のお芝居小屋があったというね、はい、はい、
歌舞伎と縁の深いものでいうと人形浄瑠璃、
そうですね、文楽とかね、はい、そうなってくるわけですな。
特にですね、西宮でいうと三条芝居というのがありまして、はあ、はい、あの西宮神社の近くに三条町というのがありますけれども、ね、はい、そのあたりで小屋がかけられておりまして、尼崎藩のお姫様もですね、わざわざ三条芝居に見に行くというのもありますし、はあ、まあ、先ほど言いました岡本家もですね、三条芝居っていうふうに文字が出てきておりまして、ご隠居がですね、お孫さんを連れてですね、あの西宮に三条芝居見に行くっていうような記事も たくさん出てきます。
なるほどね、はい、そういうことがわかるわけですな。
で、浄瑠璃は見るだけじゃなくって、はい、あの庶民が演じるということも盛んに行われていたと考えられまして、三味線を習ったりですね、義太夫を習ったりしてですね楽しんでいたと思います。
まあ、お商売屋さんが多いような、まあ、あの商業地域、はい、西宮でしたら、まあ、浜方なんかですね、あの酒造りの方もたくさんいらっしゃるし、まあ、お金持ちの、あのお大臣もいらっしゃいます。でそういう方っていうのはやっぱり道楽って言いますか、趣味として、
そうですね、
あるいは教養としてそういうことをなさる、はい、ね、お師匠さんのとこ行って浄瑠璃を習われて
手習いっていうふうなことが盛んにや
られてます。はい、でも
誰かに聞かせなくなるんですか。あ、そうですね聞かされる方はちょっと
ねえ、
うまかったらいいんですけど、
まあ、そういうものもこういう興行寄せ見せ物なんかとかあの関わっていったり、
そうですね、
ね、してるんでしょうけれど、
はい、例えばですね、うん、見せ物のこの曲芸でもですね、スターが生まれてきたりするんですけども、
有名な方が出てくる、
はい、幕末のスターがですね面白い曲芸をするとそれを歌舞伎に呼んでですね、歌舞伎の舞台の上でさせたりっていうことがあったりしたようですので、それぞれが単独であるんじゃなくっていろいろ混ざり合ってですね、お金を持っている人は歌舞伎を見に行く、ちょっとこうお金がない人は見せ物を見に行くというような感じで混ざり合ってですね、
歌舞伎を見に行った人がそれでまあ感動したり、はい、非常に好きになったりして、あれを自分もやりたいと言うてお師匠さんのところへ習いに行く、はい、でそれをまたこのお店の人たちに聞かせてやる、親戚のものはそれで聞かせ嫌がられてんのになと思いまあまあそんなことが繰り返しやられていた、そういうのがまあ当時の娯楽であり、まあ趣味の活動であったわけですね。まあ、もちろんそういうのがずっと続いてきているということが日本の文化に伝わってきたわけですし、今やそれがまあ芸術にまで高められて、それぞれ演奏活動なり、何かの発表会なりでまあ皆さんに見ていただくというふうなことになってきているんでしょうけど、まあこのチラシがあの配られていた頃っていうのはそういうことのまあ始まりの頃みたいな時ですね。
そうですね、今につながる、はい、
うん、大事なことですね。今そういうこういうそういう時期を振り返って見られるというのは、こういうものがあるから見られる。
そうですね、はい、
でまたそういうあの御社用日記とか、あるいは岡本家文書とかいうものを残っていて、それを調べていてもやっぱりそこへ行き着くという、これが歴史なんでしょうね。
そうですね、やっぱりあの郷土資料館いろんな資料を持ってますので、うん、いろんな角度から見ていくと非常に豊かな歴史っていうのが見えてきます。
立体的に見えてくるというね、はい、なかなか面白い 陳列をしていただきました。こういうチラシを見ていると今も昔も変わらないという、まあ、人間の生き方あるいは生活の在り方みたいなものを感じますけれども、今まではまあ映画でさえこうチラシなんかいうのはなくなってしまって、もう映画やら何やらやったってもうチラシも何もない、もうインターネットで全部見れるわというような時代になりました。娯楽も宣伝もすっかりまあ変わったんやなということを改めて感じさせられるような、そんな資料でした。これを何万点の資料の中から選び出された笠井さんにお礼を言わねばならないと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。